一般質問。ここが問題、そこが聞きたい。一般質問とは、議員が市に対し事務の執行状況や将来に対する方針などについて報告・説明を求めたり質問したりすることです。12月定例会では、12月15、18、19、20、21日の5日間行われ、21人の議員が市政全般67項目にわたって市当局の見解を求めました。また、5日間で延べ141人の皆さんが議会を傍聴しました。一部を抜粋し掲載しています。詳細は2月中旬に市議会ホームページで公開予定です。会派名は令和5年12月定例会時点のものです。各議員の二次元コードをスマートフォンのカメラ機能などで読み取ることで、一般質問の録画映像を視聴できます。各議員の顔写真と、その下に二次元コードが掲載されています。5年ごとの式典は見直し、未来を担う子どもたちに投資を。鈴木茂、政策市民の声。問い。私が考える不登校いじめ対策は、教育にもっと予算をつけることだと思っている。10月に65周年記念式典が開催されたが、その予算でアッピースマイルサポーターなどを何人増員できるか。答え。アッピースマイルサポーターであれば7人。スクールソーシャルワーカーであれば11人。爽やか相談室相談員であれば6人の増員分に相当する。問い。5年ごとに式典を開催する理由は、10年単位ではダメなのか。答え。市政の発展に長年貢献した人の功績を検証するため、5年ごとに開催している。10年ごとの場合、表彰機会の創出や表彰者の増加により来場者を収容する施設が課題となる。問い。5年ごと10年ごとの周期で式典を行う主な自治体と数は。答え。県内の40市に調査したところ、5年ごとの開催が本市を含め9市、10年ごとの開催が埼玉市、川越市、熊谷市など22市である。問い。埼玉市などは本市より人口が多い。施設が足りないとの回答は、今の式典のあり方にとらわれすぎている。財源はすべて税金である。時代に合わせて考えるべきではないか。答え。今後は対象者を厳選することも含め、式典のあり方を慎重に検討していきたい。その他の質問。上尾市の外郭団体。子育て支援。教育施策と選挙。ゼロカーボンシティ実現のための取り組みを加速化して。井上茂、政策市民の声。問い。市は2030年度までに2013年度比で温室ガスを 46%、2050年までに 95.4% 削減するとの目標を掲げている。このゼロカーボンシティ実現に向けた重点施策の内容は、答え、現在改定中の環境基本計画案では、省エネルギー設備機器の導入拡大、再生可能エネルギー設備の導入拡大、建築物の省エネルギー化の促進、移動手段の脱炭素化の促進の4つを重点施策としている。問い、具体的な施策は、答え、補助金の創設、公共施設への太陽光発電設備の導入検討、断熱改修セミナーの実施、公用車の EV 化などを検討している。現在、国の交付金を活用できるよう、計画の見直しを進めている。問い、 2030年度まで7年しかないが、今後どのような形で進んでいくのか。答え。目標達成のためには、行政が市民・事業者とも団結していく必要がある。市では、公共施設の再エネ導入を進めるべく、総合福祉センターの改修に合わせ、太陽光発電設備を設置する予定である。また、公用車の EV 化や断熱セミナーによる市民への啓発など、できることから実施している。太陽光や断熱などの課題は内部で熟慮しており、市全体で機運醸成を高められるよう取り組んでいく。その他の質問。学童保育の充実。
ゴミ集積所の設置困難に対応し、個別収集の検討を。海老原直也、政策市民の声。問い。現在、ゴミ集積所の設置については、自治会任せとなっているが、年々、設置場所の確保が困難になっている。ゴミ集積所の確保について、市の見解は？答え、ゴミ集積所の設置が困難であるとの相談を受けた場合は、必要に応じて、現地確認や助言を行っている。現在のところ、ゴミ集積所は確保できていると考えている。問い、他の方法を考えているか。答え、地域からの相談も一部あるが、最終的には集積所は設置できている。今後も困難事例の相談に丁寧に対応していく。問い、民地での確保が困難であり、道路上で交通に支障のない範囲で設置している状況である。他の自治体では、自宅の敷地内で引き取りを行う個別収集を行っているが、本市では行う考えはあるか。答え、本市の将来的な見直しは、今後の処理体制や搬出費用の負担などを踏まえ、伊奈町との広域化も見据えた効率的な収集運搬体制の検討が必要と考える。問い、同規模の自治体の決算を見ると、現在と同程度の予算で可能であると考える。今後、個別収集についても検討すべきと考えるが、いかがか。答え、決算額費用の比較は、改めて確認するが、個別収集については検討していく。その他の質問。いじめ、不登校。地域リサイクルを改善して、ゼロカーボンの推進を。荒川正弘、政策市民の声。問い。段ボールなどの地域リサイクルは、収集日の朝に持っていかなければならないが、自治会によって集会所などに常時置けるスペースがあり、非常に使い勝手がいい。当日だけの収集ではリサイクルが増えないのではないか。答え、地域リサイクル事業の集積場所は、各実施団体が地域の実情に応じて決定している。市としては引き続き、回収した資源物を保管する収納庫の購入などに対し補助を行う。問い、スーパーなど市内の段ボール回収を行っている民間施設の状況調査を実施すべきではないか。答え、11月に実施した市民意識調査において、スーパーマーケットなどの民間施設へ資源物を排出しているか調査を行った。今後、結果を分析していく。問い、子育てなどで余裕がなく、資源ゴミの回収を増やしてほしいという声が届いている。身近に資源ゴミの置き場を増やすことも必要だと思うが、段ボールの一時的な保管場所として、公共施設を活用できないか。 答え、公共施設に段ボールの保管スペースを確保することは難しい。市としては段ボールの排出を抑制し、ゴミの減量を進めるよう、市ホームページ、ゴミ分別アプリなどにより啓発を図っていく。その他の質問。上尾市の教育、財政。生活に困っている人のための支援の拡充を、秋山薫、向井派。問い、生活保護の対象とならない65歳以上の年金者に対し、子育て支援における準要保護世帯のように、生活保護と同様の制度はあるか。答え、市内在住の65歳以上で住民税非課税世帯を対象にした日常生活用具給付制度のほか、同様の要件で要介護4、5の方を対象にした紙おむつ給付制度と要介護高齢者手当支給制度がある。また、65歳以上に限定しないが、介護保険制度では、要支援、要介護認定を受けている人で、所得状況など一定の条件を満たす場合、介護老人福祉施設などの利用時の居住費と食費の負担軽減があるほか、生活困窮者自立支援制度では、就労支援や家計相談などの自立相談支援事業と、離職などにより住居を失う恐れの高い人などに対し、一定期間家賃相当額を支給する住居確保給付金がある。問い、生活保護と同様の制度が必要ではないか。答え、生活に困っている人が必要に応じた制度を活用できるよう、引き続き制度の周知を図っていきたい。問い、10月の生活保護費の基準改定の内容は、答え、具体的には、居宅の場合の生活扶助費は、65歳の2人世帯では112,190円から、115,230円に、65歳の単身世帯では69,530円から71,990円に改定された。その他の質問。給食費負担が免除になる世帯。消防団員はスーパーボランティア。解決困難なネット中傷被害。田島淳、上尾同志会。問い、いつ起こるともわからない災害の現場に駆けつけるスーパーボランティアともいえる消防団員は、なりわいを持ちながら郷土を守る誇りと自負を持って精霊されているが、市民の安心安全につながる消防団員の重要性について伺う。答え、昼夜を問わず活動されている消防団員の存在は、郷土愛の賜物で心強い限りである。近年は自然災害や大規模地震が懸念されていることから、市民からの期待は増しており、本市にとっても消防団員の確保は喫緊の課題である。訓練と装備の充実を図り、地域防災力の向上につなげたい。問い、市民から名字が同じだけの理由で勘違いされて、インターネット上で住所が拡散され、全く身に覚えのない資料や広告物が大量に送られる、不審物が門前に置かれる、庭に投げ込まれるといった迷惑行為の相談を受けた。約6年前から突如始まった迷惑行為は、警察にも相談したが、現在も解決せず、 悩まされ続けているという。市の相談窓口で類似の相談例はあるのか伺う。答え、令和4年度以降、インターネットの被害、困りごとに関する相談が2件あった。その他の質問。期日前投票所の有効性。金融リテラシー。金融経済教育。その雑草は誰が刈る？職員、議員、地域の知恵を生かした行政経営を。道下文雄、公明党。問い、本市の行政経営の課題と対策を伺う。答え、高齢化に伴う扶助費の増加や労働力人口の減少に伴う税収の減少が見込まれる中で、ゴミ処理施設の建設や学校施設の更新などの大規模事業が予定されており、本市の行政運営は予断を許さない状況である。持続可能な街づくりの実現のためには、これまで以上に効率的で効果的な行政運営を行い、より強固で弾力的な財政基盤の確立が必要である。問い、私が提案した再入蔵のための取り組み、自動販売機設置用の土地貸し付けの現状は？答え、使用許可から公募による貸し付け契約に移行を進めてきた。使用許可による設置を継続していた場合と比べると、8年間で約8900万円の効果があった。問い、歳出削減のために、私が提案した内容について状況を伺う。答え、ゴミ排出削減の取り組みは行政改革プランで掲げており、可燃ゴミ排出量が2年間で1337トン減少した。また、システム経費に関する取り組みは、システム導入などの契約を長期継続契約とするほか、プロポーザルにより内容を精査し、業者を決定するなど、経費の適正化の確保に努めている。その他の質問。高齢化社会。高は幸福の高。高齢化社会に向けた認知症対策。防犯対策。障害者、難病者への支援強化。市長政策室。不登校に対して一層の支援を。井上智則、公明党。問い、不登校児童生徒の保護者の孤立を防ぐために、市としてどのような取り組みをしているのか、課題を含めて伺う。答え、各学校において登校できない児童生徒はもとより、保護者に対しても電話や家庭訪問、面談などを実施している。教育センターでは、来所相談、電話相談、メール相談を受け付けている。また、今年度から教育センターを利用する児童生徒の保護者同士が、話し合える場を新たに設けた。教職員に対しても研修会を開催しており、保護者との連携の必要性を周知している。今後の課題としては、関係機関と連携しながら相談する場や選択肢を広げていくことが挙げられる。問い、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを増員、拡充する考えは？答え、スクールカウンセラーによる教育相談対応のニーズは高まってきており、学校からの要望もあることから、さらなる充実を図ることができるよう、勤務日数を増やすことなどを県に要望していく。スクールソーシャルワーカーについては、 派遣の状況や支援ニーズなどの現状を踏まえた上で、不登校対策推進委員会で協議しながら適正な配置を検討していく。その他の質問。第二産業道路延伸後の周辺への影響。原市沼調節地を核としたにぎわいづくりを進めて、渡辺光一上尾同志会。問い。原市沼を含む綾瀬川流域の浸水被害軽減のため、原市沼調節地の整備が進められているが、現在の進捗状況を伺う。答え。事業主体である埼玉県北本県土整備事務所によると、5つの調節地のうち、4つの調節地が完成し、最後の一つとなる上野池調節地の完成に向け、掘削工事などを進めているとのことである。問い、原市沼の整備に合わせて、多目的広場など、多様な人が利用できる施設を整備してほしいが、調節地の周辺利用についての考えは、答え、本市では、北本県土整備事務所に対し、整備に際しては、ビオトープ区域に自然再生の要素を加えるよう協議をしており、湿地環境の再生に取り組むことを提案している。また、その他の区域についても、恵まれた水辺空間の有効活用ができるよう、県や伊奈町と連携を図っていく。問い、県の担当課長が伊奈町に対しヒアリングを行ったようだが、本市にも県から来訪はあったのか。答え、7月に埼玉県河川環境課が原市沼調節地を確認したにぎわいづくりに関する意見交換のため、本市にも来訪している。なお、県は今後情報共有のための勉強会を始めていきたいとのことである。その他の質問。市の財政の見通し。時系消防団。生産緑地。子ども医療費、通院費助成も18歳まで実現。樋口敦史、政策市民の声。問い、今定例会で議案提出に至った経緯は。答え、令和5年9月の県議会で知事が県の補助金拡充を示唆し、これを受け、令和6年度以降は、子ども医療費に関する財源の拡充が見込めることから、対象年齢を拡大し、高校生世代の通院医療費を無償化することで、子育て環境のさらなる充実を図りたいと考えた。問い、通院費助成の拡大について、今後のスケジュールは。答え、令和6年1月下旬に、高校生相当の年代で子ども医療費の登録をしていない人に申請書を送付する。そして4月から有効期限を改めた新しい子ども医療費受給資格証が使用できるよう、3月下旬に登録者全員に新受給資格証を郵送する。問い、この施策に対する市長の思いや、今後の子育て支援施策に対しての方針を伺う。答え、通院医療費の助成を18歳年度末まで拡大することで、経済的負担がより軽減され、子育て世代が一層元気に輝けるよう応援していきたいと考えている。また、今回の制度拡充のように、子育て支援策の充実を図ることは、本市において最も重要な取り組みの一つであると認識をしている。引き続き、子育て世代が頑張れる街を目指し、 子育て支援策の推進に全力で取り組んでいく。その他の質問。スポーツ健康都市。渋滞対策。投票率向上に向けて新たな取り組みを。田中和孝、上尾同志会。問い、12月の市議会議員一般選挙について年代別投票率を伺う。答え、期日前の投票率は20歳から24歳が 4.65% で最も低く、70歳から74歳が 18.39% で最も高かった。また、当日は25歳から29歳が 10.5% と最も低く、75歳から79歳が 34.09% で最も高かった。問い、投票率向上に向けて、議会としても市議会紹介動画を作成し、小中学校への訪問事業を提案したいと考えているが、当局の啓発の取り組みは。答え、毎年市内の小学生から高校生を対象に、明るい選挙啓発ポスターコンクール作品を募集しているほか、上尾市20歳の集い参加者に選挙ガイドブックなどを配布している。選挙時には街頭での啓発物資の配布、横断幕の掲出などを行った。また、市議選では34カ所のコンビニに啓発ポスターの設置を依頼したほか、未来を担う子どもからの提案制度の意見を参考に、選挙への疑問や投票の仕方を学べる主権者教育教材動画を作成した。問い、イオンモール上尾での期日前投票所の設置が切望されているが、協議の進捗状況を伺う。答え、現在会場の提案や図面などの資料提供を受けている。今後は投票所の設置に向けて具体的に検討していく。その他の質問。学校生活、道路行政、定住促進。妊娠、出産、産後、子育てと安心できる町へ。原田義明、上尾同志会。出産、産後ケアを含む子育て支援。問い、取り組み状況は。答え、上尾版ネウボラ子育て世代包括支援センターの開設など、妊娠期から切れ目のない伴走型支援を実施している。具体的には、妊婦への電話相談支援、産婦新生児訪問のほか、産後に育児不安を抱える人などには、宿泊型、デイサービス型、アウトリーチ型の産後ケア事業により、育児支援を行っている。今後に向けて、利用者負担の軽減措置の検討や、夜間、休日でも気軽に医師に相談できるオンライン母子保健相談事業の試験運用を行っている。児童生徒の教育環境の向上と学校の統廃合。問い、学校での ICT 端末の不備への対応は。答え、中学校は来年度、小学校は令和7年度から Chromebook に統一する。予備機も来年度予算で整備する。問い、通信環境改善のための工事が始まったが、これで全ての学校の通信環境が整うのか。答え、300人の同時接続が想定される学校の通信速度を 10GB に改修するもので、全校の通信環境が整う予定である。その他の質問。 道路を含めた市保有地の地目等の登記状況、運転免許返納者を含む交通弱者への対応と考え、スポーツ科学拠点を含む県への要望活動と進捗、自動交付機導入により各種証明書発行が便利に、浦和三郎、政策市民の声。問い、過去5年間で住民票などの証明書のコンビニにおける交付件数はどの程度あるか。答え、平成30年度が4418件、平成31年度が6040件、令和2年度が1531件、令和3年度が19732件、令和4年度が29604件となっており、毎年増加傾向にある。問い、12月補正予算で証明書自動交付機導入業務として1826万3000円の債務負担行為があるが、自動交付機導入により証明書発行センターの業務がどのように変化することを期待しているのか。答え、証明書自動交付機、キオスク端末を設置し、市民の利用を推進することにより、事務負担の軽減が図られると考えている。問い、自動交付機は何台導入するのか。答え、市役所本庁舎に2台、上尾駅出張所と小山台出張所に各1台、計4台を設置する予定である。問い、市が導入する自動交付機は、コンビニに設置されている交付機とどのような点が異なるのか。答え、コンビニに設置されているキオスク端末は、チケット購入やファックスが利用できるなど、マルチコピー機となっているが、市に導入される機器は、証明書発行とコピーのみが利用できる行政サービスに特化したものである。その他の質問。職員研修と視察。通学路の安全対策を。戸口紗一、日本共産党。問い、市民から指導に、市の道、指導に。高木の高い木、高木の枝が覆いかぶさり、折れて落ちそうだとの連絡を受けた。通行人や通学路として利用する児童に落下する可能性があったため、市に対応するよう求めたが、まずは所有者に連絡するしかないとのことであった。こうした市道にかぶさる樹木に違法性はあるか。答え、市道の所有権を侵害する不法占有となるため、民法上の違法があると考える。問い、この道路は上平北小学校の通学路だが、教育委員会は学校や関係児童、保護者にどのような対応をしたか。答え、学校では連絡を受けた当日の給食の時間に、全校放送で児童に周知したほか、通学路として使用する児童に対し、下校時に改めて指導を行った。問い、枯れ木や強風による枝折れなどによる事故の発生が予想されるなど、緊急の必要がある場合は、道路法第42条の維持・修繕義務に基づき、道路管理者が樹木を伐採・除去することができる。今回の事例は適用できるか。答え、県に確認したところ、原則として所有者に依頼するが、状況に応じて対処しているとのことである。本件については、道路に越境した部分であり、 一定要件に合致すると考えられるため、対応していきたいと考える。その他の質問。CO2 削減の実効ある対策を。
デマンド乗り合いタクシーなど、公共交通の充実を。池田達夫、日本共産党。問い。令和7年度から、ぐるっとくんが各コース平均1便増える一方で、料金が100円から200円になる予定である。市民負担が増えないような配慮をお願いしたいが、増額の根拠を伺う。答え。市内路線バスを運行する各社も200円に改定しており、ぐるっとくんにおいても持続可能で安定した運行を図る必要がある。なお、未就学児と障害者及び介護者1名は引き続き無料とし、加えて75歳以上の高齢者と小学生の運賃は100円を維持する。問い、高齢者の外出機会を増やし、健康を保持する上で、デマンド乗り合いタクシーを導入する自治体が増えている。9月の決算特別委員会で、共産党議員団の提案したデマンド交通などの先進事例を具体的に検討する提言が、前回一致で採択されたが、市の見解を伺う。答え、民間事業者による AI を活用したデマンド交通などの情報収集や、民間事業者との意見交換を行っている。市としては、計画の重点施策として位置づけているぐるっとくんの見直しを優先的に進めながら、タクシーなどの活用方法も引き続き調査・研究していく。その他の質問。学校再編計画は、児童・生徒・保護者・地域の声を聞いて。戸崎公園・他の公園の整備は、地域・まちづくりの視点で。精神疾患への理解と支援を。佐藤恵里、向井派。問い。私の経験上、精神疾患は偏見を持たれやすく、理解も得られにくいが、患者は増加傾向にある。市職員にも精神疾患で休職している人はいるのか。答え。令和4年度中に精神疾患で休職した正規職員は16人である。問い。精神疾患で休職している市職員への理解と啓発について伺う。答え。職員課に精神保健福祉士を配置し、病休の職員を支援している。また、精神疾患により2ヶ月以上の長期休職に至った場合には、復職にあたり個々の病状に合わせて、職場でのリハビリ期間を設けており、休職者本人と職場の双方に対して復職支援を行っている。問い、リハビリ期間にはどのようなケアを行っているのか。答え、リハビリ実施の可否については、当該職員が主治医からリハビリ実施可能との診断を得た上で、産業医面談を行い判断している。リハビリ実施にあたっては、徐々に体調を慣らすために、週3日、半日程度の勤務から開始し、1ヶ月から3ヶ月の間で勤務日数や勤務時間を増やすようにしている。最終的には、リハビリ期間の勤務状況を見て、フルタイムでの勤務が継続できると判断されれば、正式に復職となる。その他の質問。自殺対策。問題のある家庭。インターネット上の誹謗中傷。利用しやすい介護保険制度に。轟新一、日本共産党。問い。介護予防の取り組みについて伺う。答え。 アッピー元気体操などの通いの場を実施する団体を対象とする補助制度などがある。また、本年度から新たにシルバー e スポーツ体験会を開催しており、さらなる推進を図っていきたい。問い、紙おむつ給付事業の取り組み状況は？答え、ドラッグストアなどで対象商品を購入後に補助金を申請し、振り込みを行う償還払いの方法と、市内12カ所の指定薬局で紙おむつ券と商品を交換する方法がある。指定薬局では、市内全域にわたり配達が可能な状況である。問い、特別養護老人ホームの待機者数を伺う。答え、令和4年度は191人である。問い、今後特養ホームを設置する予定は？答え、令和6年度に大石地区の既存施設で72床の増床、令和7年度に上平地区の既存施設で66床の増床、上平地区で100床規模の施設を新設する予定である。問い、介護事業所への支援の内容は？答え、外国人技能実習生などを雇用した際に補助金を交付するほか、本年度は物価高騰などの対応として各事業所に10万円を給付した。今後、さらに同額の給付を予定している。その他の質問。大石地域の通学路等の交通安全対策の強化を。子どもたちが安心できる学童保育所に。不登校、引きこもりの支援の充実を。新藤孝子、日本共産党。問い、2022年度、全国の不登校の小中学生は約30万人で、過去最多となった。市では、小学生が126人、中学生が308人とのことであるが、不登校児童生徒が減らない要因は何か？答え、学校生活や人間関係への不安、インターネットやゲームの影響、家庭環境の複雑化などに加え、コロナ禍をはじめとした社会情勢や生活環境の変化により、登校意欲が湧きにくい状況になったことなど、様々な要因が絡み合っている。問い、学校外で多様な居場所はあるのか？答え、教育センターや民間施設であるフリースクールなどがある。問い、フリースクールなどへの支援は？答え、経済的支援は現在行っていないが、先行自治体の調査や民間施設への訪問を継続している。問い、教育センターに不登校の相談で来所している人数は？答え、保護者のみの相談を含め、令和4年度は、小学生が103件、中学生が108件である。問い、教育センターの支援内容を伺う。答え、教育相談員による電話、来所、電子メール、訪問などの形態で個別に相談を行っている。また、スクールソーシャルワーカーによる訪問も行っている。その他の質問。特別障害者手当の対象者の拡充と周知を。マイナンバーカード。市民の暮らし、福祉応援の予算を。平田美智子、日本共産党。問い。物価高騰対策として日本共産党はすべての市民への支援を求めてきたが、そうした支援がない。北本市は1年間の給食費無料化、蕨市は全市民への生活応援クーポン券の配布を行った。本市でこうした支援を実施しない理由を伺う。 答え、国の臨時交付金の使途として物価高騰の影響を受ける住民や事業者を対象としていることや、本市の将来的な財政運営への影響などを踏まえ、特に影響を受けている人を中心に支援を実施している。問い、人口は微増し、市税収入も増えており、令和2、3年の実質収支は30億円の黒字である。市の貯金となる財政調整基金は、3年間で2倍に増えているが、市の認識は？答え、令和5年度予算編成にあたり、約32億円の基金を取り崩していることから、今後も適正な財政運営が必要であると認識している。問い、追加補正予算の小中学校給食費の保護者負担の助成、自治会への補助などを歓迎するが、市長はどのように市民生活を支え、地域活性化をするのか。答え、子育て世帯や事業者などへの対策を講じてきた。物価高により市民生活に影響が出ていることから、今後も国や県の交付金を活用し、適切に対応していく。その他の質問、労働環境の整備を、子どもを取り巻く環境の整備を。環境政策、交通政策。矢口豊人、政策市民の声。環境政策。問い、省エネ、再エネを推進するには、電気自動車、EV、に充電した電気を家に給電するほか、太陽光から給電した電気を EV にも使えるという循環型の仕組みが肝になる。防災力を高める意味でも、こうした V2H などの設備導入への補助制度を創設すべきではないか。答え、太陽光で発電した昼間の電力を給湯器で活用したり、V2H で電気自動車に充電したりすれば、発電した電気を効率よく自家消費できる。電力供給が停止した災害時などには、電気自動車から家庭に電力供給が可能となる。市としても、V2H など EV 充電設備の普及拡大を検討していく。交通政策。問い、第二産業道路、原市、平塚校区の開通後、道路渋滞が増えているという声がある。通勤、通学時間帯は大型車両の進入に制限を設ける。あるいは、上尾市役所前交差点に左折レーンを作るなど、具体的な対策が必要ではないか。答え、直進と左折車のレーンが同じ車線のため、自動車で交差点を左折しようとする場合、青信号でも同じ方向に渡ろうとしている歩行者がいる限り左折できず、後続車の進路を妨げてしまう。歩行者と自動車の信号処理に時間差を設けることにより渋滞緩和を図っているが、さらなる対策の必要性を関係者と協議、検討していきたい。学童保育所の校舎内移転を進め、児童の安全確保。新藤隆一、上尾同志会。問い、上平北小学校の学童保育所は学校敷地外にあるため、大変交通量の多い道を歩いていかなければならない。令和2年度に市が作成した行政改革プランには、転用可能教室を活用した放課後児童クラブ等の設置を進めると掲げられている。共働き家庭が増え、少子化とは反比例して学童需要が高まっている中、上平北学童保育所を校舎内に移転する考えはあるか。答え、転用可能な教室などについては、 関係機関と協議・検討を行っているところである。行政改革プランや本年度末策定予定の学校施設更新計画実施計画を踏まえつつ、引き続き検討を進めていく。問い、上平北小学校から学童保育所までの道路は見通しが悪く、児童の安全面から考えると学校敷地内に移すことが望ましいと考える。この道路の危険性について市の認識は。答え、上平北小学校から南へ約500メートルの場所に学童保育所があるが、その通所経路には横断歩道や路面標示、カーブミラーなどを整備し、安全の確保を図っている。また、NPO 法人、上尾学童クラブの会の職員が児童を学校まで迎えに行き、学童保育所への通所に付き添う送迎支援を実施している。その他の質問、消防、救急体制、道路行政、期日前投票所、議会改革、令和2年9月から令和5年12月。令和2年9月に設置された議会改革特別委員会、定数10人では、議会基本条例の制定を優先し、26回にわたり協議を重ねました。これまでの主な実施項目について、概要をお知らせいたします。議会基本条例の制定。令和5年6月定例会において可決し成立した同条例は、前文と議会の目的や役割、活動原則のほか、市民、市長などとの関係、議会運営、議会の機能強化など、幅広い内容を規定した全37条から構成されています。前文に記載されている通り、揺るぎない地方政府の確立のため、市民福祉の増進と、市政の健全な発展を目指すことを目的とした議会の最高規範となるものです。災害時の行動方針、感染症蔓延時の BCP、議会の BCP について、上尾市議会業務継続計画、いわゆる議会 BCP を令和3年12月に策定しました。非常時においても議会機能を維持し、市民の安全確保と災害復旧に向け、市との連携を十分とって、
迅速かつ適切な災害対応の活動が行えるよう、
必要な組織再生や議会及び議員の基本的な役割などが定められています。SNS などの情報発信の基準。議員が SNS を利用して情報を発信するにあたり、最低限のルールや統一のルールを設ける必要があるという意見があり、令和5年10月に、上尾市議会ソーシャルメディア運用ガイドラインを策定しました。目的。一度発信した情報を完全に削除することは困難であるため、議員がソーシャルメディアを利用し情報を発信する場合の留意すべき事項などを定めるものです。留意すべき事項。良識ある情報とすること。基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権などに十分留意すること。性格を期すとともに、誤解を招くことのないよう努めること、など8項目。発信すべきでない情報。特定の人への利益誘導を目的とする情報。不敬な言い方を含む情報。差別的な表現を含んだ情報、非公開の会議の内容に関する情報、など8項目。
委員会活動、令和5年11月16日から
令和6年1月15日。写真が2枚あります。1枚目、文教経済常任委員会の審査。2枚目、健康福祉常任委員会の審査。写真終わり。表があります。委員会名、月日、案件の順に読みます。総務常任委員会、12月13日、12月定例会提出議案6件、請願1件を審査。12月21日、12月定例会提出議案1件を審査。1月10日、政府委員長の御選。文教経済常任委員会、12月14日、12月定例会提出議案1件、請願2件を審査。12月21日、12月定例会提出議案1件を審査。1月10日、政府委員長の御選。都市整備消防常任委員会、12月13日、12月定例会提出議案7件を審査。1月10日、政府委員長の御選。健康福祉常任委員会、12月14日、12月定例会提出議案6件を審査。所管事務調査、健康福祉常任委員会から市に対する提言の進捗状況。12月21日、12月定例会提出議案1件を審査。1月10日、政府委員長の御選。議会運営委員会、12月7日から12月25日、議会運営について協議、協議回数7回。1月10日、政府委員長の御選及び議会運営について協議、計3回。議会改革特別委員会、12月5日、報告書及び委員長報告について、ほか。議会法編集委員会、12月12日、上尾議会だより、ナンバー209。上尾議会だより、ナンバー210について協議。1月10日、政府委員長の御選。表終わり。他市からの行政視察。1月15日、京都府宇治市。子ども・子育て支援複合施設、あげここについて。採択された請願。令和5年12月定例会において、次の請願が採択されました。上尾市いじめ問題調査委員会調査に関する請願。請願者、神田和彦氏。期日前投票所を市内の東西南北にバランスよく設置することに関する請願。請願者、近藤大輔氏。意見書4件を原案可決。12月定例会では、議員提出議案として意見書6件を提出し、4件を可決しました。可決した意見書の件名と提出先は次の通りです。質の高い公教育に向けた教員の処遇改善と人材確保を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、文部科学大臣、衆議院議長、参議院議長。介護従事者の処遇改善を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長。最低賃金の引き上げと格差是正の実現を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、衆議院議長、参議院議長。 ガザ地区での即時の人道的停戦に向けた外交努力を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、外務大臣、内閣官房長官、衆議院議長、参議院議長。
3月定例会会期予定表。2月16日開会。21日質疑予算特別委員会の設置、委員会付託。22、26から28日予算特別委員会。3月1日委員会、総務都市整備消防。4日委員会、文教経済健康福祉。5日予算特別委員会。7、8、11から14日一般質問。19日閉会。会議時間は午前9時30分を予定しています。3月定例会は2月16日金曜に開会予定です。請願、陳情、要望の提出期限は2月13日火曜午後5時までとなります。上尾市議会ではインターネットを利用した議会中継、ライブ及び録画を行っております。詳しくは議会事務局、電話 775-9467 へお問い合わせください。上尾市議会ホームページアドレス https://www.city.ageo.lg.jp/site/shigikai/。二次元コードがあります。議会法編集委員会、委員長小池雄也、副委員長稲村久美子、委員クロス君雄、委員田島淳、委員篠原文子、委員島津昭雄、委員井上淳子、委員荒川雅宏。上尾議会だよりは、上尾市シルバー人材センターの個別配布でお届けしています。配布に関するお問い合わせは、電話 779-5525、ファックス 776-1074 まで。本紙は再生紙を使用しています。ベジタブルオイルインク、UD フォント。見やすく、読み間違いにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。発行、上尾市議会。編集、議会法編集委員会。郵便番号 362-8501。埼玉県上尾市。本庁 3-1-1、 電話 048-775-9467。 以上で声の上尾議会だより令和6年2月号を終わります。